こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。
そうそう、起きちゃう時あるよね。あれでしょ、寝てる時寒くて目が覚めるってやつでしょ。たまにあるね。俺はね、特に肩とか冷えちゃうからダメなんだよね。あ、やっぱりあるんだ。そっかそっか。だからやっぱりヒートテック着たりとか、ちょっとそろそろ本格的に寝る時の準備は考えなきゃだよな。いやでもね、本格的といえばね、音楽音声配信業界も今ちょっとね、本格的な再編が来そうで、ちょっとね面白いことになってきてるんだけど、その話をしようかな。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全36アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。おすすめは Apple Podcast や Spotify、Google Podcast など音声配信アプリですと、スリープにも対応してながら聞きができますので、おすすめです。ぜひよろしくお願いします。はい、それでは2020年12月第4週、12月14日から20日までに見つけました音声配信メディアの、ニュースまとめお届けしましょう。今週のピックアップ、こちら。 Spotify でスマホの音源が直接インポート可能に、リアルサウンドテックより。と、はい、これ何かというと、まあ、Spotify と Apple Podcast が、まあ、ポッドキャスト界隈では二強と言われてるんですね。で、Apple Podcast が実は強いところがあって、CD から音源を取り込めたり、あと過去の Apple 製品に取り込んだ音源をそのままその自分のライブラリとして使えるっていうところが Apple Podcast の、強みなんですよ。 Apple Music か、で Spotify は残念ながらサブスクにとどまっているので、やっぱりね、 Apple で資産を音楽の資産を積み重ねてきた人はやっぱり Spotify に乗り換えるかっていうと乗り換えないんですよね。なので Spotify がそういう音源を取り込めるようにするっていうのは、まあ不可避なことなんですけど、それについて書かれたのがこの記事なんですよね。要は Spotify がそういう機能を搭載すると、もしかすると競合である Apple がストアで承認しないんじゃないかっていう、まあちょっと考察をした記事です。まあ確かにねと、セキュリティなどで言っていくらでもブロックリジェクトできそうだもんね。いやこれはちょっと注目です。で、Google Play Music なんかもやっぱりそのライブラリを取り込める、僕なんかもそのサブスクないけど聞きたい曲って結構あるんですよ。まあそもそもね、僕が好きなカンさんっていう人はね、デジタルにもなってないっていうデジタルじゃないけど、MP3 販売、音源販売も CD にしかなってないっていう人なんですね。だからね、聞きたいのは聞きたいんですけどね、そこにまあ Spotify がどう切り込むかってことなんですよね。で Spotify は Apple iTunes、まあ、Apple Store へのそのアプリ提供もそうなんですが、最近こういう動きがあります。Spotify が Epic Games Store に登場、リアルサウンドテックと、まあ、要はその、Android 勢だとその Amazon の、Kindle Store の中とかのアプリとか、 Android 関連ですといろんなところでこうアプリをリリースできるんですよね。でその一つに実は Fortnite の Epic Games も実はそういうアプリストアっていうのは展開していて、そこに実は Spotify 来たそうなんですよね。いやーだからね、この辺来年どうなっていくんだか本当楽しみというか、いろいろ動きがありそうですよね。はい、では、プラットフォームビジネス関連いきましょう。今週のまずファーストはここですね。ラジオトークの子供さんはツイッターを使ってます。速報、ゴールデンボンバーの楽曲がラジオトークで自由に使えるようになったよ、公式ツイッターより。はい、そうなんですよ。以前、動画の方のニュースまとめでお伝えしたんですが、ゴールデンボンバーの、まあ、一部の曲を除いて、ほぼ全ての曲で、まあ、著作権をクリアしましたということで使っていいって話があったんですね。でそれは動画のライブ配信がほとんどだったんですよ。でも今回は、公式サイトを見ると ラジオトークとスプーン、この、ライブ配信で金バックさんのゴールデンボンバーさんの楽曲がね、申請なしで使えるようになったということです。まあ、一部使えない曲もあるんで、ぜひ気になる方、ラジオトーカーの人、スプナーの方はですね、ぜひチェックしてみてください。いやー、これは画期的ですね。素晴らしい。続けていきましょう。ナウボイスに竹中平蔵氏がトップランナー参画、公式リリース勝利と。いやー、ナウボイスの招聘力やっぱりすごいですよね。やっぱりもともと有料っていうことと、まあ、本田圭佑さんの知名度とあって本当すごいですね。でもこれってなんかネットフリックスとか動画のサブスクがね、どんどんいろんなビッグタイトルを入れてくる流れとまあかぶりますよね。だからやっぱり来年以降はやっぱりどれだけ有名な人を招聘するかっていう、戦いにまあ注目が音声配信界隈も移っていきそうな気はしますね。でそういう音声界隈に向けて、こちら一番優しい音声配信ビジネスの教本、12月18日に発売と。はい、音声配信メディアに関するいわゆるそのビジネス本がね、発売ということですね。やっぱりこういうなんかビジネス本が出てくるとね、ビジネスとしての広がりが出てくるんで、いい動きだなと思いますね。次、ライブをインスタグラムのストーリーズでシェアできるようになりました、スタンド FM 公式と。はい、これ Android はなんかちょっと今不具合も出てるっぽいんですけども、はい、ストーリーズでシェアできるようになったっぽいですね。まあインスタとね、スタンド FM もともと相性良くて、スタンド FM 自身もね、シナジーを考えている感じの運営をね、いつもしてましたから、まあまあなるほどなという流れですね。ただシェアするときにね、スタンド FM さん、OGP がね、上下断ち切れてしまうのだけは何とかしてほしいですね。次、スプーンのニュースで、キャスト、音声配信の方で、カテゴリーが追加されたというニュースが公式ノートでリリースされていました。スプナーの方はぜひチェックしてください。それからあとポッドキャストアワードが今年も開催するそうです。それからボイシーがなんかリアルのイベント、なんかその君町恋文全国コンテスト、山梨県で、リアルのイベントを開くそうです。ボイシーファンの方はぜひチェックしてみてください。では続けて音声コンテンツ全般いきましょう。今週はこれですよ。これ Spotify がイギリスヘンリー王子とメーガン妃との、複数年のポッドキャスト契約を締結、テッククランチジャパンと。いやー、超ウルトラ大型ビッグタイトル来ましたね。アメリカでもね、オバマ元大統領とか、やっぱり政治的にものすごく有名な人とか、まあ憧れの人とかをね、招聘する動き世界的に広がってますよね。だから日本もね、多分来年はそういうビッグタイトルを、どれだけ集めるかっていうのに注目が移りそうな気がしますね。まあブログのブームがあった時に、結構アメーバブログとか LINE ブログとかライブドアブログとか、いろんな有名人をね、どれだけ自分のブログサービスに入れて、ブログ始めてもらおうかみたいなね、争いがあったんですよね。だから来年は多分、音声界隈もそうなっていくのかなっていう気はしますね。でまあそう思う理由は後でもう一つあって、それは後で言います。Spotify と、出版社によるオリジナルポッドキャストシリーズ聞くマガジンがスタートと、公式リリースよりと。オリジナルコンテンツもね、コラボでやるとお互いメリットありますから、本当 Spotify うまいですね。で、こちら恋愛コメディのポッドキャストで10億円を調達した女性起業家フォーブスジャパンよりと。英語圏は本当ね、市場も大きいですからね、こういうニュースも出てくるんでしょうね。はい、で、ラジオ音声番組で、中島和樹さんのバックアローに関する、ラジオドラマや、それからコードギアスの新作の、アニメ連動のラジオドラマなどが始まるというニュースが1本ずつ入っています。ぜひ興味ある方、かぐわ飯の、ノート版、ノートの方のかぐわ飯で全部 URL を公開していますので、ぜひチェックしてください。続いてデータ統計関連、データ統計関連は Google の、2020年人々の意識と行動の変化を分析と。 いうことが出てて、やっぱり音声がねそれによって増えてきたということがエキサイトニュースで報じられていました。それから、音声配信のプラットフォームバンドキャンプという海外のサイトがあるんですが、そこがアーティストに、41億円をね分配したと。あ、素晴らしい。ローリングストーンズジャパンが報じています。はい、そうね、イベントがどんどん中止になっちゃってますからね、アーティスト支援もっともっと、僕らもね輪を広げていきたいなと思いますよね。はい、あと気になった、紹介しきれなかったニュースが3つほどありますが、ぜひかぐわ飯のノート版の方で見てください。はい、というわけで、まあ来年本当にその、ビッグタイトル、まあ大物をねどう招聘するかっていう、まあメディア合戦にまあなっていくだろうと、思われるわけですけども、それと対してちょっと最近このニュースまとめを作ってて気がついたことがあって、なんかねアプリの低評価、アプリの低評価がねちょっと一部のアプリで結構頻繁にあるんですよね。でもまあこれって OS のアップデートとか、あとテクノロジーの進化で、まあ確かにね不具合が出ちゃうのはしょうがないと思うんですよね。逆に技術進歩を追っていくのはやっぱり難しいんですよね。今開発者の人もね人材不足してますから。だからそういう意味ではいかにコンテンツを揃えるかっていうことが重要な戦いになっていく、人材的にも重要な戦いになっていくっていうのはちょっと今回思ったんですよね。皆さんはどんな風に思いますでしょうか。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。